今日はアブラハムの取りなしの祈りということで、聖書の御言葉を通して学んでいきますけれども、この取りなしの祈りっていうのは何かっていうと、自分のために祈るっていうことではないわけです。むしろ他の人のために祈るっていうのが、取りなしの祈りということになるわけです。でイエス様は今天国におられるわけです。でなんで天国におられるのかっていうと、私たちのために取りなしをしておられる、父なる神様の右におられて、そして私たちは、その、言うなれば直接に神様にお願いすることはできない。ですから私たちがお祈りをするときに最後に何て言うかというと、必ずイエス・キリストの名によって祈りますってですね、言うわけです。これはもう万国共通です。もう私もイギリスにいたことがあったんですけれども、もうどんな国の人でもですね、やはりお祈りした後はもうイエス・キリストの名によって祈る。ですからイエス様が言うなれば最大の取りなし手であるわけなんですけれども、私たちが実際にこの神様に祈るときに、他の人のために祈るっていうのが実は取りなしの祈りということになり、そしてその人がもう幸せになるということをですね、やはり私たちは願うものではないかなと思うわけです。そしてアブラハムのこともよく考えてみると、彼は祝福のもといになりなさいと神様は言われたわけです。だから彼のなすべきことは他の人を祝福するということであったわけです。ところが、エジプトと、アビメレクの王がいるところでは、残念ながら祝福ではなくてもう呪いが生じるということになったわけです。それはなぜかっていうと、彼自身が神様の御心に、沿わないようなですね、ことをした。それは自分の妻をですね、妹ともう偽った。それは小さいことかもしれないんですけれども、しかしそれは周りの人の祝福になるということがなかったということです。私たちも、そのことは注意しなければいけないところかなと思います。テキストの要点のところを見ると、その取りなしの祈りをすることによって、神様に用いられる、そして、この神様は寄り添ってくださる、別の言葉で言うと、神様が共におられるということです。だから私たちがお祈りをするときに、空に向かってですね、空を切るようなそんな言葉ではないんだ。やはり神様がここにおられるということを、私たちは信じて祈るということが大事になると思います。そして先ほど読んでいただいた創世記17章の一節のところで、神様は、そのアブラハム、またこの時にはアブラムっていう名前でしたけれども、私は全能の神である、そして全きものであれとですね、言われたわけなんです。でこのあれという言葉なんですけれども、これは命令形なんです。そうでありなさいとですね。でこの全きものっていうのは、普通に考えたら完全ということなんですけれども、じゃあ私たちはその完全なのか、そしてアブラハムも彼は完全だったんだろうか。先ほども出てきたように、彼は嘘をついてしまった。真っ赤な嘘じゃないんですけれども、もう真実を語らなかったっていうことがあったわけです。ですから彼は完全ではなかった。実はこの全きものっていうのは、この神様に全く委ねるっていう意味があるわけです。もう全てをお任せしていく、それが全きものということになるわけです。で神様はですね、不思議なんですけれども、 人をその思い通りにさせてくださる。だから決してアブラハムにお前が言ったことは嘘だ、間違ってるとはですね言われなかった。もうそのままにされたわけです。そして2回目のアビメレクのところでも彼は同じようにですね、これはもう自分の妹ですって言ってアビメレク王に紹介する。もうアビメレクはもう妻にしようとするっていうような大変なことが出てくるわけです。でもそれでも神様は忠告されなかった。アブラハムのですね、なすがままにされるっていうことが出てきているわけです。じゃあそこにどんな思い、目的があるかっていうと、まあ先ほどガラテヤ書の6章読んでいきましたけれども、6章の、まあ、7節を読みましたが、8節のところを見ると、自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊に巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのですっていう言葉があるわけです。巻いたものは必ず刈り取る、その原因があれば必ずその結果は出てくるっていうことです。そして要はその肉に巻くのか、それとも御霊からっていうのは神様の御心に従って行うのか、そこには大きな違いが出てくるっていうことです。ですから私たちは自分が巻くという時にそれは自分の肉で自分の思いでやっているのか、それとも神様の御心に従ってやっているのか、それをやはり確認するっていうのは大切なところではないかなと思います。その結果は大きく違ってくる。滅びを刈り取るか、それとも命を刈り取るのか。まあ、私たちはこの聖書を読んで神様が私たちに願っておられるところをやはり私たちはなすものでありたいと思います。私たち人間の計画とまた神様が計画されておられることがずれるっていうかですね、違ってしまうっていう場合が出てくると思います。でこのアブラハムの場合も神様はこのサラを通して約束の子供を与えるというそれがあったんですが、しかし残念ながらアブラハムはこのそばめによってイシマエルを設けるということをしたわけです。そして先ほど読んでいただいた創世記17章18節のところにもイシマエルが見舞いで行きますようにというですね、そういうことを彼は願っていた。しかしそれが後々にトラブルに発生していってしまうということを、まあ、私たちは創世記の後の箇所で、見ることができると思います。ですから神様の御心に従っていくのか、それとももう自分の欲するところに従っていくのかというところで、やはり神様の祝福なのか、それとも災いになっていくのか、それはもう大きな違いが出てくるわけです。で神様はこのサラから生まれる子孫と契約を結ぶということを言われました。でそのことはこのヘブル人に手紙の11章の11節のところにもそのことが語られているわけなんですけれども、やはり信仰というのはなかなか難しいところがあると思います。それはこの肉眼では見えないということです。そして状況からやはり判断するということがもう本当にこれはもう困難である。ですからその信仰とは何か、それはヘブル人の手紙の11章の1節に、信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです。特にこの目に見えないものを確信させる、それが信仰なんだ。だから今現実的に不可能ですから、サラももう90過ぎててですね、それで子供が生まれるっていうのはもう不可能なことであるわけです。しかしルカの福音書の18章27節にイエス様は、人にはできないことにも 神にはできるとですね言われて、そして数々の奇跡を行われた。だから私たちは今不可能だと思えるそのことに対しても神様はしてくださるとですね信じることができるのかどうかと、それがもう私たちの言うなれば祈りの中で神様が働かれるのか御業をなされるのかという、もう瀬戸際ではないかなと思います。まあ、私も祈って問題が解決与えられるようにと祈るんですけれども、時々やっぱりまあ不信仰に陥ってしまうとかですね、またその悪魔の妨げっていうか、もう祈りがまあだんだんと力がなくなってしまう、そして自分にも確信が持てない、いくら祈ったって同じことだ、そういう時がまあ正直言うならばあるわけです。ですからその時にやはりこのアブラハムのことを思い起こして、もう一遍信仰に立って、人にはできないが神にはできるという、そういう信仰を本当に与えていただく必要がある。でもそれは人間の努力でできるものではなくて、実は神様は助け主を送ってくださってはやる。それは聖霊が私たちを助けてくださって祈らせてくださる。だから私たちも祈れない時にその言い難き嘆きを持って祈らせてくださるってことが実はローマ書の中に約束されているわけです。そしてまたこの聖霊によってアバってですね、まあ、アバって歌手のことではなくて、それはお父ちゃんっていうですね、今笑った人は60過ぎの人だと思いますけれども神様をですね本当にもう親しく呼び求めて必ず成し遂げてくださる、そういう信仰が実は祈りの中に与えられてくるんだと。ああ、自分もアブラハムと同じようにもう本当に信仰が薄らいできた、でも神様は憐れんでくださってもう一遍祈らせてくださる。実はそれが聖霊の働きである。私たちは祈りを通してまたこのことを経験できるのではないかなと思います。アブラハムの使命ということなんですけれども、まあ、彼には神様から託されたものがあるわけです。それは先ほど読んでいただいた創世記18章のこの19節のところを見ると、アブラハムを選び出したのはというその目的が実は語られています。彼はただ単に自分だけが祝福を受けていいっていうだけではないわけなんです。それは彼によって、一つは18節にあるすべての国民は彼によって祝福される。そしてもう一つ大切なことが、この創世記18章19節に出てくるこの後の家族に命じて彼らが主の道を守り正義と公正を行うようになるためであるとですね。ですからアブラハムは自分だけさえ良ければそれでいいというのではない、実は周りの国々に祝福を与え、そしてまた後の自分の子孫にもその祝福が与えられるように、彼らにその主の道を守る、また正義と公正を行うように、このことがアブラハムに与えられた使命であるということです。それは今日でも私たちも同じことではないかと思います。やはり自分の家族、また子供とか孫、後に続く者たちが主の道を守る、また正義と公正を行う、それを実行していく、大切なことであると思います。しかし今この時代はどうなっているのか、その後に出てくる、まあ、ソドム・ゴモラの叫びっていうのが20節、21節に出てくるんですけれども、このソドム・ゴモラの叫びは実は創世記4章10節にあるまさに殺人事件、カインが弟アベルを殺して弟の血が大地から私に向かって叫んでいるっていうのが、まさに今日でも行われている悲惨な戦争のことではないかと思います。 もうあのパレスチナでも、もう何万人という人たちが死んでいる。ウクライナでも戦争が続いている。まさに血が流されて大地が叫ぶようなことが今も継続しているということであるわけです。そしてその根本は何かっていうと、実は罪にあるっていうことをやはり認識しなければならないわけです。ローマ人への一章の後半は、まあ、罪の目録って言われるんですけれども、なぜ人間は罪を犯すんだろうか。実はローマ書の一章の24節を見ると、神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されましたという言葉があります。だから決して神様は人間をロボットのように扱われない。もうこれは悪いことだからやめなさいって言って神様が力を持ってやめさせる方ではないということです。神様は人間に自由意志を与えてくださってはやる。そして私たちはそれを判断することが自分でできるわけです。ですから私たちは神様の奴隷でもなければロボットでもない。私たちは自分のその意志を持って神様に従っていくのか、そうでないかということを決断することができます。そしてアブラハムの使命、彼も神様に託されていたということにおいては、彼は自分でなす必要があったわけです。決してアブラハムは神様のロボットでも奴隷でもない。彼は神様の前に立って真実に祈っていくときに、また自分自身がいかなるものであるのか、神様がどれほど真実な方であるのかということを、彼はこのいろんな体験を通して知ることができるということであると思います。アブラハムが主の前に鳥なしの祈りをしたわけですけれども、その中でやはり一番大きな鳥なしはロトの救出のことであったのではないかと思います。ロトとアブラハムは一緒に旅をしていったわけですけれども、持ち物が大きくなってしまった。そしてそういう中で2人はその別れて生活をするっていうことをしたわけです。そしてアブラハムがしたことは、甥のロトにその選択権を委ねた。まあ、その当時のことでしたら、年上の者がですね、選んで、そしてまた下の者は従っていく。ところがなんとアブラハムはそれを最初ロトに委ねて、ロトはもう平地の肥沃な土地を選んだ。しかしそこはソドム・ゴモラの町であったわけです。もちろん豊かなところに人は集まってくるわけですし、栄えていく。ですから人間的に見たらそれは本当に良いところであったわけです。そして逆にアブラハムは山地を選んで逆の方向に上がっていった。ところが神様の祝福っていうのは、その見えるところに寄らないっていうことをこの創世記を通して教えられるわけです。そしてなんとこのロトはこのソドム・ゴモラのもう町の中にいる。彼も一緒に滅ぼされるっていうところであったわけですけれども、18章の32節のところに、10人の人がいるならばそれでも滅ぼされるのかとアブラハムが祈った時に、神様は滅ぼしはしないと約束をしてくださった。その約束の上に、ロトとその家族が救われるということになったわけです。じゃあここから私たちは何を学ぶことができるかっていうと、ルカの11章の8節のところを見ると、もう夜中に友人がパンを欲しいと、もう寝ているその友達を起こすっていうことが出てきてるわけです。もう1回2回で起きてこない、でもしつこく戸を叩いていたらもう起きてくるということをイエス様は言われたわけです。だからやはり私たちも一回お祈りして答えられないからもうお祈りするのはやめようということではないということです。もうアブラハムもロトの救出のためにはもう何回も祈っている。ですから私たちも神様に対してはやはりこのしつこいほどの祈りをする必要があるということです。 確信を持って神様が与えてくださるっていうことが信じられるならばですね、私たちは与えられるまで、自分が得るまで、それを祈り続ける必要があるっていうことを教えられます。でもこれは神様に対してしつこくすべきであってですね、人間に対してはしつこくしない方がいいと思います。まあ私にもあんまりしつこく求められない方がいいかもしれないと思うんですけれども、しかし神様は全能の方ですから、私たちが熱心に求めてくるならば必ず約束されたものは与えてくださるということを私たちは知ることができます。そしてもう一つ重要なことは、18章の25節にあった、正しいものを悪いものとともに殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことを、あなた方がなさることは絶対に、あなたがなさることは絶対にありませんという言葉があるわけですけれども、神様は必ず正しいものを助け出してくださる、そしてまたご自身の御心を行ってくださるということを私たちは知ることができます。ですから重要なことは、自分自身が神様の前に正しいものであるのかどうかということがまず問われることがあるんではないかと思います。時々祈りが答えられない、そういう中に取りなしをして祈っている自分自身が神様の前に正しいのかそうでないのか、そういうことがやはり尋ねられるっていうことも出てくると思います。で、神様が求めておられるのは、実は私たちが良いことをするとかですね、そういう成果を求めておられるのではないっていうことです。じゃあ神様が私たちに対して要求しているのは何か、それは第一テサロニケ4章3節にあった、神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。聖なるものとなる、私たち自身は自分で自分を清くすることはできないわけです。じゃあ何によって私たちは清くなることができるのか、それはイエス・キリストの十字架の血による罪の許しということであるわけです。イエス・キリストの十字架によって自分の血が、この罪が許された、そしてその十字架の血によって自分自身の心が洗い清められるということを私たちは信じる必要があるわけです。そしてその御心を私たちは信じるならば、実はこの神様がアブラハムに、私は全能の神である、私の前に全きものであれと言われた、あの創世記17章の一節、全きものとは何か、それはもう全部神様にお委ねしていくということであるわけです。だから私たちは神様に 100% 全部委ね切ることができるのかどうか、それが私たちにこの神様は信仰によって問いかけておられることではないかと思います。ですからヘブル書の11章の6節のところに、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。ですから神様が求めておられるのは全く信仰、全く信頼、もう全部神様にお任せします、その信仰が私たちにあるのかないかということです。そして神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない、もうその通りのことであるわけです。私たちが全能の神様に全てを明け渡し委ねていくときに、神様は私たちを用いてくださり、その取りなしをなし、またご自身の身力を持って解決してくださる、私たちはそのことをまた見るものでありたいと思います。